さあ始まりました、湘南ゼミナールプレゼンツ金沢博士の高校受験ゼミナール。このコーナーは私校長の佐々木純吾と湘南ゼミナールから特別講師の金沢博士先生を招きして、高校受験を控えた中学生親御さんを応援し、特色検査問題をはじめ様々な局面で役に立つノウハウを伝授していきます。ということで今週も金沢先生、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。そして今日もですね、石立哲夫さんよろしくお願いします。
ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。上松哲平です。あの髪型は確かに石立哲夫さんのね、彷彿するところが
違いました。
全然違います。
そうですね、上松さんでしたね。
間違いなく。
すいませんでした。
はい、
よろしくお願いします。
はい、じゃあ茶番も終わったところで、
はい、終わりました。
こらこら、始めていきましょう。では、
はっきり言う、はい、しっかりやるんですね。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
さあ、じゃあ早速始めていきたいと思います。
はい。
はい、今月のこの時間は皆さんからいただいた、私だけの〇〇方法を紹介しております。
はい。
集中して勉強する方法、うん、苦手なことにも前向きにチャレンジできるような自分をやる気にさせる方法、うん、イライラしている時に心を落ち着ける方法などなど、あなたが行っている〇〇方法を教えてくださいということです。はい、で、今日最初にですね、お二人は、例えばこう、まあ、学生の頃でも最近でもいいんですけど、なんかこうテストの当日の、うん、もう問題配られる前の時間とか、
はいはい、
あとまあ検定受けに行くとか、なんかそういう時に、どんな行動を取るかなと。
は
い、
ああ、
例えば、
僕は、はい、ギリギリまで勉強するタイプの人って言いますが、
ありますね、
僕は逆になんかこう慌ててしまうんで、
はい、
もう一切考えないですね。
なるほど。
ジタバタしない感じの。
何してるか、なんか精神統一してる感じですか？
もう違うことを考えてる感じですね。
なるほど。あえて。
スイッチを入れない。始まるまで入れないぐらいの。
ああ、面白いですね。
感じです
ね。なるほど、なるほど。
校長は非常に被りますね。ただ、はい、僕の場合は、それを、周りのライバルたちに見せる風に、寝るふりしてます。俺、もう寝ちゃってるぜぐらい。
余裕ですから、ぐらいの。
もうこいつすげえなっていうのを背中で感じさせるっていう。
は
い
は
い
は
い、
攻撃的ですね。
本当はもうがっつり目開いてるんですけど。頭をね、こう下にこう、
プレッシャーを与える。
やってね。
それで、こう、むしろ相手にね、ちょっとこう、動揺を誘うような感じ
みたいな。
大物感。
うん。大物感を漂わせます、ね。
いますよね。よくこれ、実は質問受けることもあるんです。
どう過ごすべきか。
そうなんですよ。で、僕もですね、あえて、アドバイスとして出すなら、うん、もう直前に慌てなくて済むように準備しろよなんですね。
うんうんうん、
根本は、
うんうん。
で、結構その直前期、特に入試の当日朝に、はい、校門前にこう受験生を迎え入れることとかってあるんですけど、その時に一番ちょっとドキドキするのは、先生この問題のこれどうなのか教えてって、当日にも言うんですよ。でそういうお子さんはやっぱりなんとなくのこう頭の感覚だと、うん、なかなかうまくいかないこともある、
うん、不安がいっぱいなんだろう
な。そうなんですよ。そう、まさにその不安が一番重要で、うん、それまでの準備段階でこう自信がないとか、うん、やってこれてない自覚があるから直前まで頑張んなきゃってなるわけじゃないですか。なのでその自分自身が途中経過の準備をどれだけ充実させられるかが一番大事で、
うんうん、
直前期に何をやったからこれがたまたま出たっていうのは本当なんかこう本当に偶然というか、
そう、
はい、あんまり価値が高くないんじゃないかなと思ってます、
逆にも準備しとけばもうジタバタしなきゃしなくて済むっていうことですよね。
そうですそうです。
平常心でいるのが一番大事な気がしますよね。あ、おっしゃる通り
です
ね。
そうですね。なんかこう、やっぱりこの間のね、ネガティブシンキング法じゃないですけど、
はいはいはいはい、
ギリギリまでやるっていうのはなんかうまくいかなかったらどうしようっていう感じになっちゃうっていうのが大きいと思うので、
うんうんうん、
それをそうならないようにまずは、できる限りの準備しましょうよというのをお伝えできればなと思ってます。うんうん、
その前の準備が大事。
はい。ということですね。さあ、じゃあ早速今日の話も進めていきたいと思います。はい、私だけの〇〇方法。じゃあまずは、上松くんから、はい、お願いします。
それでは、私、上松てっぺの〇〇方法はこちらです。気分リセット方法。
お、いいですね。
聞いてみたいね。
はい。
テストが終わった後とか。
うん。
お
まあ、うまくいかなかったこともあるでしょう。まあ、僕実際そういう時にやってた、もしくは、好きな人に振られた時とか、うまくいかなかった時に一旦気分をリセットしたい時に、
うん、
自分が本能的にやってたことなんですけど、
はい、
とにかくシンプルなゲームを集中してやる。これは例えばテトリスとか、
あ、 なるほど。
あとはソリティアってあるじゃないですか。ソリティア、
トランプの、
はい、とにかくシンプルなゲーム、あと、数独っていうナンバーロジックっていう、
はい、
パズルとか、
はい、
もうとにかくシンプルで、
考えたら誰でもまあできるようなやつに没頭するんですよ。もう、うん、その日うまくいかなかったリセットしたい日はもう一日使ってもいいぐらい集中してやると、うん、なんでこう胸がモヤモヤしてたのかとか、うん、こう考えてたのがスーッといつの間にかいなくなってて、翌日割とリフレッシュした気分になるっていう。
現実逃避をしただけじゃない。
多分現実逃避です、これは。あのね、この間もね、なんだったかな、メッセージテーマでやった時にね、うん、ドラクエのレベル上げを振られた時にずっとしてたみたいなメールがあったんですけど、それも俺やってたなと思って。とにかく無心でやって。
それ彼女に振られたレベルでもそれはできる、忘れられるもんなの？
辛いことがあったからの多分本当に現実逃避なんですけど、うん、シンプルじゃないですか、レベル上げとかも。でもそれによって、なんかこうやっぱ、ちょっと早めに解決してくれるような感覚に陥るというか、くよくよ考えない時間を作るっていう。
あ、面白いですね。マインドシェアっていう言葉があって、うん、頭の中に何がどれぐらいの割合でこう考えられてるかって、うん、目の前のことを考えてるつもりでも、なんか常に並行して動くっていうのがあるらしいんですね。今の上間さんだと、それをもう一回とりあえずもう 100-0 にしちゃって、うん、全部追い出してしまう。でそうすると、こう、ないところから復活しにくいから、うん、意図的にこう抑え込むには、ひょっとしたらいいのかもしれないですね。
これ本能的に多分やってましたね。
面白いですね。
すごい
ね。
うん、ちょっと怖いわ。
怖い。
その問題に立ち向かわねえんだと思ったらやっぱ怖いわ、ちょっと。
もう一旦もうありがとうございましたって締めちゃ
う、ね。逆に、まあ、すがすがしいのかな、
ね。はい、ありがとうございます。さあ、じゃあ続きまして、リスナーの方から。
はい、今日もたくさんいただいてるんで、はい、その中から2枚をお届けしたいと思います。
はい。
じゃあ、まず、狛犬さんの、快眠法。
お。
これね、快眠法ですよね、うんうん。眠る前に軽くストレッチです。
うん、
ほうほう眠れないと言ったところで明日は来るわけだから。
もちろん。
もうシンプルにそれ、これです
ね。あ、ストレッチが、
ストレッチ。
方法の一つ。
方法の一つと言って
ます。ああ、なるほど。
ね。これね、次も似てんだよ、ちょっと。うん、行きましょうか。はい、寒川のヤンキー父ちゃんの方法、これ。やる気が出る方法。うん。これだるくてやる気が起きないときに、無意にでも体を動かし、逆に動かす。
うんうんうんうん。
で、軽くストレッチをしてから深呼吸をゆっくりすると、体の血流が良くなり、やる気が出てきますって。
はぁ、
まあ、どっちにせよもストレッチが入ってるってね。
なるほど。
ストレッチって、身体的だけじゃないのかもわかんないですね。なんか、精神的にリラックスする。
精神的に、あ、結構、ね、それは十分あるんじゃない？
これ心理学的にもですね、気持ちと体の動きって、結構シンクロするところが多いんだというのがあるんですね。で、例えばその、体を丸めて何か本を読んでるのと、すごく姿勢を、よくして本を読んでるのとだと、そのしばらくした後の体の動きとか運動能力に違いが出るというのがあるらしいんですよ。あとそれがそのメンタル面でも気持ちの明るさとか元気さと、うん、後ろ向きさみたいなのがやっぱりこう関係がしてくるっていうのがあるらしいんです。それをうまく使って、例えば言葉の表現を常に前向きにしてみるとか、常に元気にこう胸張って歩いてみるとか、うんうんうん、そういうところからこう気持ちを上げるっていうのをコントロールするっていう方法も実はある。
へ
ぇー。ね、これもまさにその通りで、もう自然とや、そういうことを実践でやってるという例なのかもしれないな。
そういうことなんですね。
心身ともに健康にっていうのはなんかそういうところに
繋がるんですね。本当そう思いますね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、じゃあ今日は最後のまた、はい、校長先生の素晴らしい方法をね。ご提案いただければ
しください
。はい。
それでは私、校長の、後回しにしない方法。
あ、これ聞きたいですね。
聞きたくないですか？
聞きたいですね。
ただこれ、結構難しいんですよ。
お、難易度高め。
難易度高め。
教えてください。
勝負は5秒で決まります。
え？
うん。5秒。
今やりたくないな。やんなきゃ、例えば、僕の場合、ジムですよね。
はい。
あ、ジム行こうかなぁ。うん。この行こっかなの、この5秒の間に、もう行かなきゃダメなんです。
ああ、なるほど。
行こっかなーで5秒が経っちゃったら、行かない理由を考え出すんですよ。行かなくていいような理由を考えるんですよ。行きたいじゃなくて、行きたいんだったら最初から行くじゃないですか。
うん、
どうしようかなって時、ちょっと嫌だな、ちょっとだるいな、めんどくさいな、勉強もそうかもし
ん
ない。
うん、
なんか、運動もお手伝いもそうかもしんない。嫌、うん、だなってちょっと思ってる時、どうしようかなってなった時に、5秒過ぎたら、これを断る理由を人間って考え出すんですよ。
なるほど。
僕だったらジムに行かない理由。うんうんうん、あ、確かに右足今痛いしな。明日も別に空いてるしな、うんうん。この考えさせないように、どうしようかなって言ったらでもバッて着替えて。
はあ、なるほど。
どうしようかなって言いながらこう出てくっていう。そうするとも行くしかないんですよ。
うんうんうんうん、
朝起きるときもそうですよね。パッて一瞬起きるじゃないですか。 あ、もうちょっと寝たいな、でももうそろそろ起きなきゃ、なったばーっともう起きなきゃいけないんですか。
あー、それすごいわかります。
この5秒、それ。5秒。
自分の中の
5秒。
反対意見を抑え込む、うん。
人は基本大概5秒間で過ぎたら言い訳を考えるから。
はー。
そういう生き物なんですよ。生き物なんですよ。
何学者なの。
っていう。
あ、それすごいいいですね。
ちょっと精神論になっちゃいましたけど。
でもまあ確かにね、そこでやったらもう、進んでますもんね。一歩出したらもう行っちゃいますもんね。
そうなんです。ああ、そうなんです。
そうですね。起きるときなんかね、とりあえずこう、むくっとやると、うん、そこからまたバタってやりづらいですもんね。
う
ん、
そうですよね。そうなんですよ。体でもう動いちゃうっていう。うん、
まず、動こうと。ああ、いいですね、これ。ちょっとやってみよう、明日から。
やってみよう。
やってみようです
か。これすごいと思います
よ。いいですね。
はい、もうすぐやります。いいね、
それは。
はい、ありがとうございます。はい。
さあ、今日のゼミの模様をブローから聞けるようにしておきます。そして、スマホでも聞きます。湘南ゼミのホームページもリンクを貼っておきます。
はい、ありがとうございます。それでは校長先生、今週の格言をお願いします。
選択した時点では間違いではない。
かっこいいですね。
これすげえ格言的なこと言っちゃいましたけど、ね、よく、あやべ失敗したとか、うん、うわ、こっちの道進んで損したとか、言う人いるじゃないですか。うんうん、
はい。
ここが間違いだと僕は思うんですよ。
うんうんうん、
二択で大体選択するでしょ、
うん、
で、あっち行っとけばよかった。で、例えばみんながこっち行っとけばよかったのにあっち行っちゃってって言って、多分みんな、91で間違えた方向に自分が行ったとしても、行ったところを成功にさせればいいんじゃねえかっていう発想です
よ。うんうんうんうん、
だから選択した時点では、はい、いいか悪いかなんてまだわかんないんだって、はい。
そうですね、う
ん。その場所で自分がどうするかってことなので、もしね、間違えて選択をしちゃったときに、うん、あっちのが良かったなと思っても、いや、今ここでいいようにすりゃいいんだ。うん、この部活、うん、この勉強、この学校をウォーカーできるような自分にできる。っていう、ウォーカーってあっちじゃないですよ。
ゾンビ。
ゾンビじゃないよ。
ウォーカーね。
ウォーカーね。うん、ちょっと向こうがなかったら発音が良すぎちゃって、今ウォーカーって言っちゃったけど、ウォーカー。できればいいんじゃないかって。
英語じゃないですけどね。
告知ちょうだい。
はい、ありがとうございます。
英語じゃないよね、ウォーカー。
そうですね。
何を一人で笑ってるんでしょう。
はい、ですね、湘南ゼミナールではですね、中2、中3の保護者の方向けにですね、秋季、秋の進学説明会という説明会を、湘南ゼミナール総合進学コースのですね、全教室で開催いたします。
う
ん、はい、で、中3向けの方が、9月29、30、今月末ですね。で、その次の週、10月6、7が中学校2年生向けです。
ほう、
で、まあ、これから入試まで残りもう半年切ってますので、うん、その半年間の過ごし方、と入試の最新情報をお届けするのが中学校3年生向け、
うん、
で中2向けは進級に向けての準備ですね、うん、とあとはその今の入試の最新情報とか来年どう変わっていくそうかというお話をさせていただきます、うん、で湘南ゼミナールに通ってない方でもこの説明会ご参加いただけますし、
ま、
ご参加いただいた方にはですね、私の部署で特別に作ってます説明会の資料冊子を全員にプレゼントさせてあげてます、
無料で、
はい、
うん、ありゃ、
ぜひご興味ありましたらお越しいただきたいなと思っております、うん、ホームページからお申し込みできますので、ぜひご興味ありましたらご覧ください。よろしくお願いします。
チェックでーす。
はい。
そして来週も私だけの〇〇方法でございます。それでは挨拶で終わりにしましょう。
はい。では終わりましょう。キッ
ズ。はい。
気をつけ。
はい。
レイ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、湘南ゼミナールプレゼンツ、金沢博士の高校受験ゼミナールでした。来週も楽しみに。